今週は先週読んだところと全く同じ箇所、時の詩と言われているね、有名な箇所ですよね。多くの皆さんもご存知であって、ここは好きだって方多いんじゃないかと思うんですが、この箇所からのもう一つのメッセージを一緒に聞いていきたいというふうに思っております。コヘレトの言葉、新改訳聖書では伝道者の書という、署名が違ってますけれども、新共同訳聖書ではコヘレトの言葉です。コヘレトの言葉第3章1節から8節、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、飢える時、飢えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時。以上です。今も言いましたが、今回この前回に続いてですね、この時の詩、時の歌と言われるこの箇所からですね、もう一つのメッセージを共に聞いていきたいと思いますね。前回時の詩で言われているこの時というのは、ギリシャ語で言うとカイロスという言葉であって、このカイロスというのはですね、時計で測ることのできない、そういう特別な神様の支配される時なんだって学びましたね。人間にはその全てを見極めることは不可能であって、神様だけが全てを見極めることができるんだということを前回学びました。そしてそんなカイロスの時を経験したヨセフという人のね、物語を一緒に見たわけですよね。そこには神様だけがご存知であって、神様だけが起こすことができる不思議で素晴らしい出来事がいっぱい記されていました。まあ、皆さんもよくご存知の物語ですよね。私たちはそこに神の時の深さと大きな祝福を改めて知ることができました。このヨセフ物語、そしてコヘレトの言葉は、時を自分で支配できると思いがちな私たち現代人に、時というものがそうではなく神の秘義なのであるということをね、教えているんだということでしたね。まあ、そこで今回はこの時という神の秘義について教えているもう一つの聖書の中のですね、物語を、に目を留めたいと思うんですね。その物語というのは呼ぶ記です。すでに皆さんと共に学んだところなんですけども、呼ぶ記には旧約聖書の伝統である因果応報のね、応報思想を覆す不条理な世界っていうのが描かれているわけですよね。まあ、ちょっと中身も振り返って確認しておきたいんですが、ヨブという人は多くの家畜と大勢の従者を抱える裕福な家の主でした。7人の息子と3人の息子がいました娘がいまして、恵まれた暮らしをしていながらも常に神様への信仰を忘れない、本当に熱心な人だった、正しい人なんですね。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていたって記されていますね。そのヨブがある日突然です、数千頭もの家畜が全て略奪されてしまいまして、彼に仕える従者のほとんどが殺害されるという悲劇に見舞われます。さらにその上、大事な息子と娘たちが暴風で倒壊した家屋に押し潰されて、全員その日のうちに亡くなってしまったっていうんですよね。何の悪いこともしていないのに、突然すべてを奪われたヨブは、衣を引き裂いて髪を剃り落として嘆き悲しみました。しかしね、神様を恨むようなことは言わないんですね。それどころか地にひれ伏して、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよとね、神様を敬う言葉を口にしたんですね。立派な信仰者ですよね。ところが、そんな正しい人であるヨブにさらなる試練が襲いかかるんですね。ある日突然全身に悪性の腫れ物が出来上がりまして、もう姿形が分からなくなるほど腫れ上がった。あまりの苦痛にヨブは自分の生まれた日を呪ったんですよね。自分なんか生まれてこなかった方がよかったってことですよね。するとその様子を見たヨブの3人の友人たちは、 ヨブが何か罪を犯したのでこの神様の怒りを買ったのではないかとね、口々にヨブを非難したんですね。まあ身に覚えのないヨブはその言葉でさらに絶望し苦しんだっていう話ですね。実はこれらの全ての災難は神様の許可を得たサタンが起こしたものだったんですね。義人ヨブを、ヨブといえどもですね、ひどい目に遭えば神を呪うはずだというサタンの言葉を受けて、神様はじゃあヨブを不幸にしてみようって言ったって言うんですよね。実はここにはヨブという人物に対する全く正反対の見方があるんです。受け止め方があるんです。神様はヨブをどこまでも信頼していました。一方サタンはですね、どうせ人間なんてご利益があるから神様を信じてるだけで、ご利益取っちゃえば神なんか呪うはずだと、人間なんかみんな同じようなもんだと、そういう見方をしていたわけですね。悪意と疑念でいっぱいだったわけですね。そんな神とサタンのやり取りが、まあ、天であったわけですけど、それは聖書に書いてあるんですが、当然のことながら地上で生きているヨブはそんな事情を全く露ほどもわからないわけです。死にたいほどの苦しみに絶望したヨブは神様に向かってね、なぜ罪を犯していない自分に災いが降りかかるんですかってね、何度も何度も問いかけ続けるんですね。これは本当に大変な苦しみだったと思いますが、そして何度も問いかけた末についに神様は嵐の中からヨブに答えました。ところがその答えはヨブが聞きたい言葉ではなかったんじゃないかと思うんですけれども、神に問いかけるヨブに神様が返した言葉はね、非常に厳しいものだったんですね。ヨブ記の38章の2から3節、中方に書かれてあります。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。男らしく腰に帯をせよ、私はお前に尋ねる、私に答えてみよう。これが神様の答えなんですね。そして神様はこの後ご自分がした天地創造について語られて、誰がこの世界を作ったのかとさらに問いかけるんですね。つまりなぜ自分がこんなに苦しみを受けたんですかっていうヨブの問いには一切答えずですね、その問いに対して問いを返してる、いわばこれ問いの逆転っていうんですけど、問い返してるんですね。神様は、神様はここで男らしく腰に帯をせよと何度もヨブを叱ったし、まあ、偉大な神の技について語っただけなんですね。うわー、なんて神様って厳しいんだろうってね、慰めの言葉の一つもかけてくれないなんて、神様って厳しいなってね、ヨブがかわいそうだってそう思う人もいるかもしれません。まあ、普通であればこんな理不尽な仕打ちをされて理由も教えてもらえなければね、恨み事の一つも言いたくなっても不思議でないところなんですが、しかしヨブは違うんですね。ヨブ記の42章の2から6節でヨブはこう答えました。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業をあげつらっておりました。聞け、私が話す、お前に尋ねる、私に答えてみよう。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それへ私は尻と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。ヨブは自分の問いを引っ込めるんですね。そして神様の前にひれ伏しました。そしてその後ヨブは神様からの祝福を回復するんですね。以前の2倍の財産と家畜、そして新たに7人の息子と3人の息子も与えられたってヨブ記の最後には書いてあるんですね。ヨブはそれから140年も生きながらえて、4代先の子孫まで見届けてからこの世を去ったということでヨブ記は終わるんです。これ読むとね、ああなんかめでたしめでたしの結末はハッピーエンドのようにも読めますけれども、それでも皆さんの中にはなんとなくね、釈然としないという人も多いんじゃないかと思うんですね。どうでしょうかね。実際ヨブ記は解釈の難しい書だって昔から言われています。今先ほど読んだ42章の6節のところでヨブはこう言いましたね。それゆえ私は 塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めますって、ヨブはこう言ってるんですが、皆さんどうでしょう、この時ヨブは一体何を、どんな罪を悔い改めたんでしょうかね。もちろんヨブの受けた苦難は、ヨブが罪を犯したから受けた苦難じゃなかったわけですよね。それははっきり書いてあるんですよね。だからそういう点ではヨブの罪を責め立てた3人の友人たちは全く間違っていたということが言える。じゃあヨブにどんな悔い改めるべき罪があったんだろうか。これ大事なところですけど、実はこの時ヨブが悔い改めたのは、罪のないのに苦しみを与えた神様の方が間違っているんだとヨブが訴えたことなんですね。ヨブは友人たちにこう言いました。ヨブ記の19章の6節。それならば知れ、神が私に非道な振る舞いをし、私の周囲に砦を巡らしていること。神が私に非道な振る舞いをしたって言ってますよね。神がおかしいんだ。またヨブは神様に向かってもこう言った。ヨブ記の30章の23節。私は知っている、あなたは私を死の国へ、すべて命あるものがやがて集められる家へ連れ戻そうとなさっているのだ。わかりますか。神様がヨブを死の国へ、殺そうとしてるってことですよね。滅ぼそうとしてるってことですよね。そうされようとしてるんだと神様に向かっても言ってる。これは明らかに神様に対する誤解ですよね。さっきも見たように、神様はヨブをどこまでも信頼しておられたんです。ご利益があるから神様を信じているわけじゃないんだよってことですよね。どこまでもヨブは私を信じ、愛し、そして敬っているんだってことですよね。しかしヨブは自分は正しい、間違っていないってするあまりですね、神様の方が間違っていると考えてしまった。つまりヨブはヨブに対する神様の愛と信頼を疑ってしまったってことです。ここにヨブの悔い改めの意味があるっていうことですよね。これは相手が神様ですから、皆さんどういうふうに感じるか別としても、人間関係の間でも相手をどこまで信頼できるか、これは本当に大きな深い問いではないかという気がしますね。ヨブは神様に対して、なぜですか、どうしてですかと問い続けましたが、神様からヨブよ答えよと逆に問われてしまった。問いの逆転です。そこでヨブははっと気づくんですね。こんな悲惨な状況で実はどう生きるかということが自分は問われているんだ。私たちは神に問うんですけど、問われているのは私たちなんだってことに気づいたってことです。ヨブ記やコヘレトの言葉における神の技というのは秘義であって、人間が知り得ないミステリーですよね。それは神の作られた時が隠されたものであるということと同じなんです。ヨブは次々と襲いかかる災いの時が神の秘義であって決して明かされないということを苦難の中で悟った。なぜそんな時が訪れたのか。それは神に問うことではなくて、自分が神様に対して答えなければならない。神が与えられた時をどう生きるかを答えなければならないということに気づいたってことです。悔い改めって日本語で訳されているギリシャ語はメタノイアっていう言葉なんです。メタノイア。これは心や考えの方向転換を意味するんですね。こっちにばっかり向いていたのが悔い改めて全く違った方向転換をする、考え方とか心あるいは生き方のね、方向転換。つまりこの時ヨブは悔い改めて心と考えを、そして生き方の方向転換をしたってことです。神は何度もヨブよ男らしく腰に帯を締め私に答えてみよと問いました。ヨブはそれに対して自ら答えを見つけました。神の御前にへり下り、私はどこまでもあなたを信頼し、あなたに聞き従って生きていきますと祈りの中ではっきり告白したわけですね。神の秘義は最後まで明らかにされません。不条理の意味は隠されています。分かんないですよ、人間にはね。なぜかその不条理の中で人はどう生きるかを見出して答えなければならない。それはどこまでも神に信頼し、神に聞き従って生きる決心をするということです。名前をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ビクトール・フランクルというユダヤ人の精神科医がおりました。この人は 生きる意味とは何か、人生とは何か、私たちは誰かに問いかけたくなるわけですけれども、その問いは人間自身が問いかけられているものであって、自ら答えなければならないということを言った人なんですね。まあ、これはまさに呼ぶ記における問いの逆転なんです。まあ、フランクルはユダヤ人ですから呼ぶ記を読んでたんだと思いますが、フランクルはある時、年老いた医師とのエピソードを本の中で紹介しています。この老医師は愛する妻を亡くした痛手からなかなか立ち直れずですね、フランクルのもとを訪れたわけです。この老医師は精神科医であるフランクルにどうやって立ち直ればいいかと問いかけました。それに対するフランクルの答えは、しかし答えになっていなかったんですね。彼はこうその本の中で書いています。私はこのひどく気を落としている患者に、もしあなたが奥さんより先に亡くなったとしたらどういうことになったか、よく考えてみたかどうかと尋ねました。考えるまでもなくと彼は答えました。妻は絶望したことでしょう。そこで私は彼にただ次の点だけを気づかせればよかったのです。ご覧なさい、あなたの奥さんはそうならずに済んだのです。そして奥さんをそうさせなかった代わりに、あなたは今生き残って奥さんのことを悲しまなければならないのです。この瞬間に彼の苦悩は一つの意味、犠牲という意味を持つことになったのです。運命そのものは少しも変えられはしませんでしたが、それに対する構えが変わったのです。まあ、このフランクルが老医師に発した逆転の問いですね、これは先ほども言いましたが、明らかに呼ぶ記から導き出されたことなんだと思いますね。神が呼ぶの問いに答えられなかったように、フランクルは老医師の問いには答えずですね、逆に問い返した。不条理の意味は隠されたままですけれども、老医師は不条理の中から運命に対する構えが変わったっていうことですよね。この問いの逆転ということこそ呼ぶ記の思想なんですね。まあ、フランクルはユダヤ人ですから呼ぶ記を知っているし、読んでいたに違いない、影響されていたんだと思います。不条理の意味は決して明らかにされませんけれども、不条理の意味に答えるのは神様ではなく自分自身なんだ。そこで思考を停止してしまうんじゃなくて、むしろ自ら答えを出すために神の御前にへり下って、どこまでも神に信頼を置いて生きていかなければならない。これは旧約聖書の基本思想でもあるということなんですね。コヘレトの言葉もまた同じ世界を描いています。天の下の出来事にはすべて定められた時がある。この時は神の作られた日にであって、したがって時、まあ、カイロスというギリシャ語ですけど、これは謎なんですね。コヘレトの言葉第3章14節でコヘレトはこう言ってます。私は知った、すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められたと。時は神の支配下にあって、人間はその時の前で恐れをおののき、神にひれ伏すしかない。これもまさしく呼ぶ記の教えと重なるわけですね。神の支配って聞くとね、皆さんどうでしょうね、支配なんかされたくないってね、自分は自分の人生は自分で決めるんだって現代人は思ってしまうところかもしれませんが、もちろん人生は各人が自由に選択して主体的に生きていくべきだと思いますけど、そんな人間たちに神様は語りかけながら寄り添って歩んでくださる。人間は道に迷うこともありますが、それでも神は見捨てずにずっと待っておられる。それが神の支配ってことなんです。言葉は支配ですが、実は愛そのものなんですよね。神が人間を抑圧するというような意味では全くないということです。ところでこのコヘレトの言葉には、空の空、すべては虚しいという言葉がね、何度も繰り返して出てくるということを、まあ、もうすでに皆さんと一緒に学んできました。空というのはヘブル語でヘベルという言葉でしたよね。でこの人生はヘベルだ、空だ ということはこの書に一貫する思想なんですけど、しかしこの時の歌の中では実はコヘレトは一度もこのヘベルっていう言葉を使ってないんですね。コヘレトの言葉の中で何度も繰り返してるんですよ。旧約聖書の半分以上がこのヘベルっていう言葉がコヘレトの言葉の中にあるわけですが、この時の詩の中には一個も出てこないっていうんですよね。なんだか不思議な感じがします。まあ、これについてある神学者は、もしかしたらコヘレトはここで時を語ることでヘベルというこの言葉の本当の意味を教えているのかもしれないということを言っています。すでに学びましたが、ヘベルには束の間という意味がある。人生はヘベルだ、虚しい空だ、これは実は人生は束の間なんだって意味ですよね。その束の間の人生は、しかし神様が支配する時、カイロスで満ちている。不思議な時で満ちた人生は謎に満ちているというほかない。生まれる時も死ぬ時も、いや人生全体がカイロスで満ち溢れてるんだってこの時の詩は教えてるわけですね。人間はカイロスの後を追いかけるようにして生きていきます。しかしどんなに時をつかもうとしても決してつかむことはできない。この手で時をつかんだと思ってもすぐに指の間からこぼれ落ちてしまって手には何も残らない。いやそれだけじゃなくて、人生にはどんなに避けようとしても避けられない、そういう時もありますよね。皆さんもいっぱい経験してると思います。天の下の出来事にはすべて定められた時があるというのは、人生をつぶさに観察したコヘレトの実感であって、それが時の秘義なのだということですよね。その時はまさにヘベルであって神の賜物であるんだとコヘレトは言っているんだと思います。まあ、そう考えると、天の下の出来事にはすべて定められた時があるという言葉はね、私たちの人生を照らす神の恵み、神の恩寵という肯定的な教えであるように思いますね。何度も言いましたが、虚しい虚しいって新教同訳聖書に、ね、書かれてあるふうに読んでしまうと、なんか人生をはかなんでいるようなそういう書であるように思いますが、全くそれとは違うということですね。最後にコヘレトの時の詩をもう一度見て終わりたいと思いますが、何々の時、何々の時と何度も繰り返した最後にね、コヘレトは戦いの時、そして平和の時という言葉で締めくくってるんですね。生まれる時から始まって平和の時で終わる。一連の対句表現にはたくさんの否定的な表現があるわけですね。死ぬとか殺すとか壊すとか泣くとか嘆くとかね、石を投げるとかね、失う、裂く、憎む、戦い、いっぱいありますよね。いずれもできれば人生で経験したくない否定的な体験ばっかりなんですけれども、コヘレトが生きた不安定な時代には誰もがそういう体験を身近に感じていたんですね。コヘレト自身もいくつもの否定的な体験を経てきたに違いない。それでもこの時の詩は平和の時っていう言葉で終わるわけですね。この平和という言葉はヘブライ語でシャロームという言葉なんです。皆さんもよく知っていらっしゃると思います。シャロームというのは旧約聖書の中によく出てくる言葉ですが、コヘレトの言葉の中では実はこの一箇所だけなんですね。シャロームという言葉を構成している語根の一つ、シャラムという語根があるんですけど、それは回復するとか補填するとか充足するとか調和をもたらすという意味があるんですね。つまりシャロームは単なる平和、戦争がないということじゃなくて、回復、贖い、償い、和解、充足、調和、そういう意味も含む本当に深い意味を持った、豊かな意味を持った、そういう言葉なんだということですね。実はこのシャロームの語根、シャラムっていう語根はソロモン王様、そのソロモンっていう名前の中にも入ってる言葉なんだそうです。つまりソロモン王っていうのは平和の王様って意味なんですね。イスラエルの歴史はソロモンの治世こそがまさに平和でした。しかしその後は王国の分裂と滅亡、そして民族離散という、ね、苦難の連続になるんですけど、それはシャロームが根こそぎ奪われてしまった歴史と言っていいと思いますね。コヘレトの時代、歴史に翻弄され疲労しきったイスラエルの人々は、償い、和解、回復、平和を与えてくださる神の支配を待ち望んでいた。そのすべてを象徴する言葉がシャロームという言葉だった。シャロームはいわばイスラエル民族の悲願であり希望であったってことです。時の歌は生まれる時という生の工程から始まり、 たくさんの否定的な時を抱え込みながら、しかし最後は平和の時、シャロームの時で締めくくられている。最初も最後も否定ではなく肯定で始まり肯定で終わっている。まあ、これはコヘレトという人が人生を肯定している証であると言って間違いないのではないかという気がしますね。まあ、現代でも人生にはたくさんの否定的な経験があります。悲しみや痛み、生きづらさを抱えながら誰もが人生を歩んでいるわけですけど、でもコヘレトは言うわけですね。何事にも時がありと。その時は悪い時だけではなくて、今悪い時と思っても後から振り返れば意味のある時だったと分かるかもしれない。そんな今という時、カイロスが神様からの賜物として私たちの人生には与えられているんだ。人生がたとえヘベル、束の間であったとしても、いや、ヘベルであるからこそ神から与えられた今という時を生きよう。コヘレトの何事にも時がありというこの言葉はそういうメッセージであるように思います。お祈りをいたします。